おはようございます。逆幸せ家族計画納豆ラジオララです。今日は起きたてです。収録します。今は山村留学について調べています。山村留学はまあ読んで字のごとく全国にある過疎地に、子供を出向かせて、そこで1年間地元の学校に通って生活する。で、家は単体留学して寮生活か、親子留学して地元の家に住むかと、ホームステイ、そっちの、田舎の地域の家に住むのと寮生活と半々っていうパターンがあります。で、不登校のこの割合は、ちょっと微妙ですね。どっちかというと意識高い系の選択というか、その都会にいる東京とかに住んでる子が、まあ田舎生活でちょっと自立心を育むために親が行かせるっていうパターンの方が多いんじゃないかと思います。で、親子留学だと住宅を提供してもらえるパターンもありまして、その住宅提供と家具提供があって月々1万6000とか結構格安で住めたりして、まあありかなと思ってます。ただその山村留学することで不登校が解消されるっていうわけでもないとは思います。だから本当に向き不向きがあるというか、環境変えたからといってそのこっちで不登校になってる子が地元の学校に行けるかっていうと、まあそう単純な話でもないかなと思ってますね。ただまあ一か八かにかけて行ってみるのもありかなとは思ってます。で、この山村留学は長野県が発祥の地だそうで、長野県が一番盛んっぽいです。で、そこの大鹿村っていう場所があるんですけど、そこでは大鹿歌舞伎って言って、そのずっと代々伝わってる文化、地元の歌舞伎の文化がありまして、それをその山村留学すれば、その小学校とか中学校で体験できるっていう、そういうまあメリットもあるみたいです。普通にね、地元の学校行ってたらそんな体験はなかなかできないですから、行ってみたい気持ちはね結構あります。楽しそうやなとも思うんですけど、ただそれが自分の子に合ってるかどうかっていうところはかなり、見極めないと難しいなと思っています。で、あとはキャンプ生活を始めようと思ってまして、ダイソーのメスティンを買いました。メスティンは米を炊く道具ですね。ダイソー商品の500円の商品です。これがもうめっちゃくちゃ売れてるんですよ。ソロキャンプの人はめっちゃ買ってると思います。キャンプおばさんになりたくて、で、固形燃料とかそのメスティを置く台も全部ダイソーで揃えれるので、あとはまあチャッカマンとかマッチとかあればすぐパッて火つけてメスティに米入れて炊くことができます。簡単です、飯盒炊飯よりね。で、それを買うのと、あとテントも買いました。コールマンのワンポールテント、ワンポール何がいいかって言ったらやっぱ設営が楽っていうことがありますね。簡単設置、まあペグとか打たないといけないんですけど、で防水もついてて3人用ぐらいで広さもそこそこあるものです。これをちょっと持って地元つつうらうら、ちょっと全国つつうらうらってほどできるかはちょっと微妙なんですけど、まあ兵庫県ないならあちこち行ったりしようかな。兵庫県、まあ岡山と大阪とあと隣近所 ぐらいのとこは行ってみようかなと思ってます。いいキャンプ場あれば教えてください。キャンプテント持ち込みのキャンプは安ければ2000円ぐらい、もっと安いとこもあると思います。1000円ぐらいで行けるとこもあるし、ただのとこもあるんですよ、別に誰も管理してなくてただの野ざらしのとこであればただでもテント張れますっていうとこもあるみたいです。まあ、そういうとこもね、熟練で慣れてきたら行くのもありかなと思ってます。この野外活動と不登校っていうのは結構関連性が高いというか、この発達心理学の観点からもこの野外活動は子どもの育ちにいい影響があるんですよね。すごく強いストレスがある子が野外活動を経験するとそのストレス値が下がるとか、そういうデータもあるみたいです。で、そのキャンプの中で行う作業一つ一つ、例えば料理を作るとか誰かと協力して火を起こすとか、そういうことで自分の中でやり遂げることができたっていう、そういう達成感を得やすいですね、キャンプの活動の中では。で、まあその自然環境の中で、不登校の子が行ける野外活動の施設って結構あって、兵庫県でも丹波山彦の里っていう場所があるんですけど、不登校の子がそこに行ってその自然活動を体験できますっていう施設なんですよ。で、そこの施設長もその発達心理学の研究されてる人とかだったりして、で、まあそういう自然環境の中で集団で生活する、これが、まあ学校ではその競争の原理が優先されるんですけど、キャンプの場面では協力の原理が基本ですよね。で、特別に勉強とか宿題もなくて、で人を蹴落としたり人に勝つ必要もないんです。人といかに協力できるかが一番大事なので、キャンプは社会の雛形であると言われてます。そうなので、結構その優しさとか思いやりを育むっていうところにも効果があるようです。特にこの ASD っていうのは情緒障害とも言われてまして、その人の気持ちがちょっと分かりにくいとか、この時はこうしないといけないんだよっていうのを自然に身につけにくい、定型発達であればそれが自然と分かっていくんですけども、ASD の子っていうのはその特別なこだわりがあったりとかして、この時になんでこうしないといけないんだっていうことが分かりにくいというのがあります。うちの子の場合は、例えば人に物を貸すのがすごく嫌、それができにくいっていう特性がありますね。自分のものは自分のもの、なんで人に貸さないといけないのっていう感じです。それは小さい時は逆にできてたんですけど、今になってなんか嫌っていうことを言うようになってますね。多分その成長の中で所有欲みたいなとか、そのこれを買ったのは自分の家であるとか、そういう思いが多分強くなってきたんだと思います。ただまあそういうことができないと友達とうまくいかなかったりとかするので、そういうのもこれからちょっとずつ改善していきたいなと思っています。ちなみにキャンプの実験の成果があるんですけども、高校1年生女子の110名を対象に5日間のキャンプ実習を行いましたと。 その時に友達付き合いに及ぼす影響を調べたところ、友達付き合いが深まり心理的に自立した関係になりましたと、うん、だから自然の中で寝食を共にする生活は子どもたちに新しい人間関係を築くための知恵を与え、社会性を身につけるための理想的な実験室と言えますと、そういうことです。なのでだからキャンプ基本は私と子供で行く予定ですけど、ゆくゆくは友達とね一緒に行けたらいいんだって思ってるんですよ。今は友達がいないんですけども、まあそのうちできたらいいなって。でまあキャンプいい面もあれば、まあ悪い面も多分あるのが摂理ですので、まあ子供と行くとまあ大丈夫かなとも思うんですけど、女性一人キャンプやとこの若い女性一人が一人でキャンプしたら親父が寄ってくるというデメリットがあるみたいですね、うん、なので使い終わったメスティンに石をぎゅうぎゅうに詰めて枕元に置いといてください。で万が一の時はそれでぶちのめせるように準備するっていうのはいいかもしれないですね。でまあ私もゆくゆくは一人でキャンプとかも行ったりしたいんで、キャンプしてそこでラジオ配信とかできたらめっちゃいいなと思ってます。で温泉入って酒飲んで肉焼いて食べて寝て最高ですよね。でこの間読んだコラムで、ああもう終わっちゃうな、またこいつ